静かにささやく声が聞こえたと題して、及川新牧師のメッセージをいただきます。
今ご紹介に預かりました及川新と申します。まあ、初めてお会いする方もたくさんいらっしゃいますから、いつも言うんですけども、私は3年ほど前に脳梗塞などを発症して、まあ、1年以上も長期の入院をしました。で、今年度の4月から日本基督教団の山梨教会の皆様に、お世話になりながら牧師をさせていただいております。それまでは16年間東京の渋谷の教会で牧師をさせていただきました。今も、まあ、演技をはじめ、また発音、また筋肉、さまざまなリハビリ中ですから、まあ、山梨教会の方だけでなくて、さまざまな方のお世話になっていることを感謝をしております。で、お聞き苦しいこともいろいろあるかもしれませんけれども、どうぞお許しください。で、今日は、まあ、キリスト者になったきっかけとか伝道者になったきっかけを明かせよということですから、少し指示を私事を語らせていただきたいと思います。まあ、その点もご容赦願いたいと思っています。で、先ほど列王記上の19章の御言葉を読んでいただきました。で、その箇所は今から40年近く前、まあ、まだ新学生だった頃、私が夏季伝道と夏の伝道の一環として教会の礼拝で説教させていただいた箇所であります。それは私にとって初めてのことですから、忘れ得ないことであります。で、その教会は、まあ、礼拝出席者が4名しかなくて、近くの教会の牧師さんが午後にいらしていただき、来ていただき、そして礼拝をするという、そういう小さな教会でした。私はその礼拝堂の奥にあった畳の部屋で、まあ、1ヶ月間寝泊まりをさせていただいて、礼拝の説教や聖経の奨励をさせていただいたことであります。で、夏季伝道の1ヶ月ほど前に、知ったのが、内村勘蔵著の一日は一生であるという、書に書き記されていた御言葉であります。それは今読んでいただきましたけども、主の御前には非常に激しい風が起こり、山を裂き岩を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こった。しかし地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火が起こった。しかし火の中にも主はおられなかった。火の後に静かにささやく声が聞こえた。こういう言葉であります。山を裂き岩をもくだく激しい風、不動の大地を揺るがす地震、すべてを燃やし灰烬に化してしまう、何もかも灰烬に化してしまう、そういう日で、そういうものが風、地震、火という、そういうものが私の内外に襲ってくると、そういうことがあります。考えてみますよりは見ますれば、主イエスにおいても洗礼を受けて、さあこれからだという時にサタンの誘惑がありました。主の御心に従おうとする、まさにその時にサタンが出てきて、さまざまな誘惑、また試練、そういうものを与え、御心から引き離そうとする、そういうことが主イエスにもあったし、また私たちにもあるんじゃないでしょうか。私も私なりに風や地震や火に襲われた。で、それも本当につらいことであります。しかし私さらにつらいことがある。それはその風、地震、火の中に神様の姿、神様の御心が見えない、わからないということであります。そしてひょっとしたら神様が自分に風や地震や 火を与えているのではないか。もしそうだとしたら、その原因は何であるか、その目的は何であるか、それがわからない、そういうことがあります。でこれは本当につらいことであります。列王記上の19章とは、預言者エリアが異教の神であるバールの預言者に大勝利をし、彼らを皆殺しにしたその後の出来事であります。大勝利の後、バールの信仰をイスラエルに持ち込んだとも言われる当時の王妃イゼベル、彼女にエリアはその命を狙われる。でそのことを知ったエリアは、イスラエルが神の民として誕生したホレブ山、シナイ山に逃げます。その途中でエリアは神に向かってこう訴える。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は先祖に勝るものではありません。私は神の御心の、その叶うことをしたのに、民の信仰は一向に改善されないし、自分も命を狙われる。こんなことがあっていいのか、こんなことがいつまで続くのか、もう生きているのは嫌だ。エリアは神様にそう訴えた。しかし主の御使いが現れて彼に食べ物を与え、エリアは旅を続け、ようやくにしてホレブ山に来ました。その彼に向かって主なる神はこう言われる。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアよ、ここで何をしているのか。もちろん神様はすべてを見ておられる。だから何もかもご存知です。その神様がエリアよ、ここで何をしているのかという。エリアは答えて、自分は一生懸命に主に仕えてきたのに、イスラエルの民は現世利益を約束するバールに心を惹かれ、主の預言者を殺し、自分も今殺されようとしている。もう十分だと訴える。そういうエリアに主なる神様は風、地震、火を送る。しかしその中に主はおられなかった。主はおられなかった。主がそういう現実をエリアに見せたということでしょう。主はこの現実の中にはいない。私たちの実感はそういうものでしょう。でその教会の近くに、まあ、作学者というものがあった。で私は毎年参加していた。で夏季伝道の年も参加していました。でこの作学者では夏の終わりに12日間も学生たちが共同生活をしながら聖書を読みます。でその裏山には祠がありました。また多くのお地蔵さんがあった、その裏山には。で私はある日その祠に座って眼下に広がる田園風景などを見ていました。その時ここに祠がある、お地蔵さんがたくさんある、その理由が私には分かったような気がいたしました。ここに人が来て祈る、それは明日も今日と変わることなく平和や安寧が与えられること、それを祈るんじゃないかと思いました。で来年も五穀豊穣、 家内安全、商売繁盛、それが与えられる、そのことを願う、そのために祈るんだと思いました。つまり風や地震、そして火などがない日々、そういう社会、そういう生活を願うんだと思いました。でそれに対して聖書は全く逆のことを言っていると思いました。この世は変わることがない、変わることのないことが平和安寧であると考えている。だけど聖書は私たち一人一人に、そして社会に変革を求めている、そう思った。人間も社会も悔い改めなければならない。生き方の方向転換をしなくてはいけない。そのままのあなた、そのままの社会のではいけない。それではキリスト者として神の国を生きることにはならない、そう言っているんだと思いました。神の子であるイエス・キリストの十字架の死と復活の命を通して、私たちの罪が許され、私たちが神の国に生きることができるようになった、そのことを聖書は福音、良き知らせと呼んでいるんだ。この福音を生きるために主イエスは悔い改めなさいと言っている、そう思った。私は世の価値観やまた趨勢というものに真っ向から反対することを福音として語り生きなければいけない。福音を語ることで激しい風や地震や火に対抗しなければいけない、そう思った。そしてその祠でしばし呆然とした、そのことをよく覚えています。現実の自分は風や地震、そして火に負け続けたと言わざるを得ません。しかしただ一点、こんな私の希望はイエス・キリストがおられたし、今もおられる、そのイエス・キリストにあった、それも事実であります。私が進学校に入ったとき、ある先生が、君はどうして進学校に来たのかねと一人一人に尋ねました。ある人は教会の学としての進学を学びに来ましたと言いました。私はなぜイエス・キリストが十字架からにかからなければならなかったのか、そのことを知りたくて来ましたと言った。先生は随分実存的な問いだね、君の問いは神学の本領に関わるとおっしゃいました。その時の私は全然意味が分かりませんでしたけれども、イエス・キリストは十字架の上でエリエリレマサバクタニ、我が神我が神何故私をお見捨てになったのですか、そう祈りながら息を引き取ったんであります。私はこの主イエス・キリストの言葉の意味が、十字架の言葉の意味が何を意味しているのか、そのことをずっと考えてきたと言ってよいと思います。最近君たちはどう生きるかという大正時代に出た本が話題になっているようです。 漫画なら自分も読むかもしれないと思って読みました。でその中にいつも山口君という人にいじめられている浦川君という人が出てきます。クラスの皆は山口君が浦川君をいじめている、そのことを快く思っていなかった。でも自分が標的にされたらたまりませんから黙っていた。しかしある時ガッツンというあだ名の子があまりにひどすぎると山口君につかみかかり、クラスの何名かがガッチンに加勢したんです。でもその時ずっといじめられてきた浦川君がガッチンにしがみつき、頼むから許してやってくれと言いました。頼むから許してやってくれ。でこの物語の主人公はコペル君と言います。世の人は皆太陽が地球の周りを回っている、天動説を信じていた時代に、実は地球が太陽の周りを回っているんだ、そういう地動説を唱えたコペルニクスにちなんでのことであります。帰りの道で山口君を許した理由を浦川君に聞くと、浦川君はコペル君たちに頭をかきながらこう答えた。よくわからないんだけどね、いてって感じがしたんだ。あの場で僕はやられてなかったのにさ、心が痛むということでしょう。浦川君はそう感じた。主人公のコペル君は以後浦川君の許しについて考えていくことになります。私はかつて大学や短大でキリスト教学の授業をしていました。その授業の中でキリスト教の中心は神の愛だ、その愛は許しに行き着くと言いました。愛は結局許しなのだ。である時キャンパスで何名かの女の子たちが私とすれ違いながら、先生、愛は許しだよね、深いよね、でもそれが難しいんだよねと笑いながら言っていました。本当にそう思います。愛は許しに行き着く。この許しこそ人を本当に変えうる。人を悔い改めに導けるのは許しに行き着く愛しかない。それは神の愛だ。私はそう思います。でもその神の愛を生きるには必ず自己崩壊をもたらす。だから私たちはその神の愛をなかなか受け入れられない。でもそこにしか福音はないんです。私はその福音を語るしかないし、その福音がイエス・キリストの十字架の死と復活の命を通して到来したことを信じ、この福音を明かし続けなければいけないと思ったし、今も思っています。エリアが聞いた静かにささやく声というのは、エリエリレマサバクタニ、我が神我が神何故私を見捨てになったのですか。この背後に隠れている神様の声に通じると思います。この静かなささやく声は、愛とは、神の愛とは、突き詰めていけば結局主イエスキリストの十字架の愛に行き着くんです。 エリアは静かにささやく神の声を聞くことを通して、闇の力には決して負けない神の愛の愛に触れました。そして闇の中で神に向かって生きる新しい人間に作り変えられたんです。この世の闇がなくなったわけではありません。闇を打ち払ってくれるのではありません。しかしエリアは絶望しない。神は、そして神がこの闇の中を共に生きてくださる方であることを知ったからであります。イエス・キリストを通して表された神の愛で、自分は愛されているのだと信じ、そのイエス・キリストがあなたのところに来ているんだと述べ伝える。神は私たちに災いを合わせない神ではない。一緒に災いに会ってくださり、ついに私たちよりも下に下ってくださり、罪と死の支配から解放してくださる、そういう神である。そのイエス・キリストの父なる神に愛されていることを信じ、その愛を明かしする。でそれは自分の内側にある風、地震、火の後に聞こえてくる静かにささやく声を聞いていき、それを明かしすることだと思います。今から40年近く前、東京の国立というところで朝刊配達をした後、祈るために毎日近くのビルの屋上に行っていました。そこで一日一生という本を通し、この言葉に出会った。静かにささやく声が聞こえた。でその2年後、私は国立教会というところに席を移し、まだ中学生だった静戸俊介さんと卓球をしたことがあります。まさかその静戸俊介さんがその後の牧師になり、今は教団の愛宕町教会の牧師、山梨文区の文区長になるとは思ってもいませんでした。そして私が病気を経て現在山梨教会の牧師になるなんてことは考えたこともありません。でもここにいる皆さんと同じく、私たちもそれぞれイエス・キリストに語りかけられ、神の愛で愛され、今も祈りましたように罪許されて生かされていることを知った者たちであります。今後も皆さんと共に主イエス・キリストの十字架の死と復活の命に現れた神の愛を証しをしていきたいと思います。でこういう大事な使命が私たちに与えられているということを共に感謝をしたいと切に思っています。お祈りいたします。聖なる父なる神様、私たちは本当に取りに足りないものであります。しかしこの私たちにあなたは憐れみをくださって、恵みを与えてくださって、イエス・キリストという方との出会いを与えてくださいました。そのことを通して私たちは今もずっとあなたによって愛されているということを知りました。そしてこの私たちがつまらないものでありますけれども、 でもこの私たちがあなたの愛を明かしするという重大な使命を与えられていることを知りました。感謝をいたします。どうか主よ、私が本当に私のために十字架にかかってかかったイエス・キリストの愛、よみがえって共に生きてくださるイエス・キリストの愛を証しをできますように。どうぞそれぞれに生かされている場、また教会を通して証しをしていくことができますように。主イエス・キリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。